イナホーレイディオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私イナホが映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。今日のゲストは LINE プロデューサーのイ・ユンソクさんです。映画の現場のお話や韓国映画事情やユンソクさんが LINE プロデューサーとして深く関わった中山美穂さん主演蝶の眠りについて裏話をたくさん聞いてきました。ぜひお聞きください。イナホーレイディオ。はい、始まりました。今日はですね、ゲストに、LINE プロデューサーのイ・ユンソクさんに来てもらいました。
どうも
こんにちは、イさん、お久しぶりです。
久しぶりです。
僕はですね、イ・ユンソクさんが大好き でしてね、
大好き、
あれ、何年前、結構前ですよね、山下組の
列車だから何年前、
結構前ですよね、 6年か7年
前ですね。6年と7年前ですね。
あの時に、僕制作進行でユンソクさんが途中からなんか応援みたいな感じで来てくれたんですよね、うんうんうん、でもう僕結構どん底だったんですよ、あの時、うんうん、制作進行一人ですげえ大変で予算もなくて、でその時にユンソクさんが来てくれてすごい助かった思い出があって本当に癒し系だったんですよね、ユンソクさんが。で覚えてらっしゃるかどうか分かんないんですけど、結構後半で千葉の九十九里に撮影に行ったんですよね、
う
ん
う
ん、
あれそれって、
はい、
海のシーンだ。
そうそう、海のシーンです。海に落ちるところですね。で、あの時に確か、生田かどっかでしたよね、なんかね、アパートのシーン終わった後にもうそのまんま九十九里まで移動だったんですよ、はいはいはい、千葉の、はいはいはい、で僕が運転もう無理だからっていうのでユンソクさんが運転してくれて、うんうんうん、もう3時間ぐらい運転してくれたのかな、なんか2、3時間。その時に車の中で松田聖子をかけながら行ったんですよあの時はすごい楽しかった思い出があって、うんうんうん、はい、それだけです
で俺も結構そういうのは覚えてて。
あ、本当ですか。
だって運転する時に眠くなったらなんかこう、はい、窓全開にしてて、
はい、
横の叩きながらこう
そうそうそう
そ
う、
それも覚えて、
覚えてはします。
そう、それも覚えてるし、ちょっと印象に残ってるのはその打ち上げの時に、
はい、
メイキングの糸がなんか、
は
い、
あれ
みんなの、まあ、外に出す用のメイキングじゃないけど、はい、打ち上げ盛り上げるためになんかこう、はい、みんなにインタビューしてて、
はい、ありましたね。
であんたにとっての食い気は何ですかみたいなことをみんな聞いた時に、はい、なんか
僕ですよね、
うん、今ですみたいな感じでそれは多分九条くりでお茶作って
、あ、そうですそうです、九条くりのホテルで
中でずっとコーヒー作ってて、
そうですそうです、もう地獄でしたね。
そうで、将来的にどうしたいんですかって言ったら、もう映画撮りますって
言ってましたね。
どんな映画だよって言って、もう制作進行が全員を殺していく映画です。最後に監督がなんか見た殺
す。そうですそうです。
でそれで大受けしてて、山下さんがこれ映画より面白いんじゃないのって
言って、あ、本当ですか。僕
言って
た、その場いなかったんですよ。
ああ、いなかった
の。仕事で、はい。はいはいはい、
そうそうそう、山下監督が、
はい、
終わった後で、
はい、
これまずいんじゃないって言って、はい、何がですかって言って、本編より面白いんじゃない。
え、マジですか。そうそう、あ、そうだったんですね。
だから多分みんなそういうのを聞いたんだけど、まあ、一番答えが面白かった。
あ、本当ですかいやー、ちょっとね、現場本当地獄だったんですよ、僕的には。もうね、
まあまあね、13内映画
は。そうそうなんですよ。であの時は思いついたのが、もう制作進行がスタッフ全員ぶっ殺して、
うん、
監督最後ぶっ殺して終わるっていう映画
作る。あれでもゾンビになるん、
ゾンビ、
ゾンビにな、多分ね、進行がゾンビになって、
もう、いや、違います、違うんか。あ、違います、もう普通に
殺す。
だからテキサスチェーンソーまさかみたいな感じで、
はい
はい、最後もあの時ちょうど芝刈り機使ってたんですよ、ウィーンって
あ、芝刈り機で殺すって。
そうですそうです。アパート、あとウエスとかで殺すとか、いろいろいろ考えてて、
は
い、まあちょっとそれありがとうございます。
はい、
ちょっといろいろお話聞きたかったんですけど、すいません。 今ユンソクさんは、制作部やってそこから LINE プロデューサー今されてるってことですよね。
そうですね、まあ、最近は主に LINE P が多くて、
はい、
まあ、最近終わった作品では中国映画だったんですけど、
あ
れはもう制作さんと、
はい、あ、すごいな。
8人え5人ぐらいいたもん。メインが5人いてて、まあ、サブで3人入ってて。
え、メインってどういうことですか。
いや、担当クラスを全員入れないともう現場回せないっていうことになってて、まあ、うちはチームで入ったんですけど、
はい、
俺ともう下に2人主任の子。
え、制作部だけで全部で何人いたんですか。
中一番多い時にはまあ応援まで入れる18人。
18人、
うん、でも
すげー、
マンハントとか、
はい、
ジョン、
マンハントもやってたんですか。
いや、俺はやってないけど、うん、の時には二十何人ぐらいいたっていう話を聞いて。
すっげえ、
うん、だからもう最近は担当もやるけど、まあ、基本は LINE P やってて、はい、
これラジオ聞いてる人、 LINE P ってどういう仕事って思うと思うんですけど、
はい、
要はあれですよね、プロデューサーからお金は現場費を預かって現場の全部のお金を管理するって感じですよね。
そうですね、まあ、基本、まあ、結構ねちょっとややこしくて、
はい、
昔は制作なんとかやったことを LINE P がやる場合もあるし、
はい、
まあ、厳密に言うと予算の管理が主な仕事ではあるんだけど、
はい、
まあ、要はキャスティングだったりそういうのは関わらないんで、
はいはい、
予算の中のそういうプリプロダクションでかかる、
はいはい、
まあ、監督の給料だったりそういう最初に決めるやつは、はいはい、企画段階の金は別に LINE P がやる必要、まあ、人もいるんだけど、
はいはい、
基本的には俺の場合現場費の中の、まあ、スタッピングと、
はい、
主にスタッフのだからギャラを決めるのと、まあ、あとロケ費、
はいはい、
要するに車両だったり
飯
だったり、あとロケ地帯とかそういうのを大体まあ予算が決まってるからそれに沿って予算組んで、まあ実行費っていうのを作って、それでまあ制作と話してて進行していくという形です。
やっぱり最後の方になってくると厳しくなります。足んないっすよって泣きついてくるってよく言うんですけど、
だから元を言えば予算の組み方ってミニマムで組んじゃダメで、
はい、
まあ、予備費っていうのを入れる人もいれば、
はいね、
はい、予備費入れちゃダメということ、はい、方針のプロデューサーとか制作会社もあるんで、そうなった場合は、まあ、いろんなところにこう入れるわけなんですよ。
うん、
まあ、ここにもうちょっと上乗せしようって言って、
うん、
でも結局例えば、まあ、4000万だったら4000万という現場費の中で入れられる限りがあるんで、はいはい、どこを削るかという問題じゃないですか。でもこっちは削りたいけど監督の意向ではここでもクレーン呼びたいとか、
ね、
なんかそういうのがあるんで、はい、まあ、それをよやらしたくないとかの問題じゃなくて、はめさせないともうちょっと仕事としては成り立たないというところもあるから、そういうのを考えながらやりますけど、まあ、結局最後の最後になると、まあ、予想できなかった、まあ、例えば誰かが怪我したりとか、
ね、天変地異もあったり、
そうそうそう、で、
はい、
物件が飛んじゃうとか、
そう
そう、
ね、
あと雨が降ってて、
はい、
日数が伸びたとか、まあでも今までやったやつは、まあ、基本的にはめたことはなくて、まあ大体
超えちゃう、
そうそう、ただまあ金額はそんな大きくないから、はい、まあ、共有範囲の中で、
うん、
まあ、プロデューサーも
OK もらってる、
そうそうそう、 OK というかプロデューサーも全額俺に提示するわけじゃないんで、基本的に、
あ、なるほど、
正直にドンと出すというよりは、
うん、
そこもそこで予備費というのを出しておくから、まあ、大体今までだと50とか100の範囲の中ではめたという、
うん、
まあ、自分も多分これは共有範囲だろうという、
50、100万ってことですか、
ぐらいはオーバー
した。あ、なるほど、
だから腸の眠りは、まあ、仕上げとかでちょっとかかったんだけど、現場費は大体、
うん、
はめてた覚えがある。
いや、そうですね、お金の管理も大変でね、いろいろ揉め事がたくさんあるんでね、あれも本当に、
まあ、金だから結局一番 LINE P の仕事で嫌な仕事っていうのは、いや、ギャラを決めると。
あ、そうですよね。ユンソクさんは、韓国の、出身というか韓国人ということで、
はい、
ちょっと聞きたいことたくさんあるんですけど、韓国の映画の現場もやったことあるんですか。
韓国の現場は韓国でやったことがあるわけじゃなくて、
はい、
日本のクルーが韓国来るときに、まあ、例えばゼロの焦点という日野一新監督の映画の時に韓国のセットで
広瀬涼子さんの
出てるやつ、
そうそうそう、あ古いですねだいぶ、
そうそうそう、木村多江さんとか出てたやつだ、 11年前か
とか、えあれもなんかやってらっしゃったんですか、
それは日本クルーで始まったわけじゃなくて、
はい、
韓国のブチョンというセットがありまして、はいはい、でそれがあの、まあ、時代劇のセットというか、まあ
はい、
まあ、歴史の問題なんだけど、食あの日本のこう支配下にあっ て、
はいはい、
って韓国が、はい、その時のなんか日本の建物とか並んでた時代の1900だから30年代とか、
はいはい、
まあ、45年にあの、はい、日本でいうその終戦があってて、はい、その前の韓国はそれが、
はいはい、
国の前は独立記念日みたいな感じになってるんだけど、はいはいはい、だからその30年代か40年代の建物のセットがあるんですよ、オープンセットが、うんうん、で日本では その時代 の、
はい、
あの撤回セットがないから、じゃあ韓国に持っていきますかって言ってて、路面電車があったりとか、まあ、最近はその和風に NHK とかが金出してて、はい、撤回その時代で、
今もあるんですか、プチョンに、
プチョンのセットはなくした、あ今は別のところに大きく作ってるけど、だから日本の場合その時には同時にはなかったんで、
はい、
韓国に行きましょうっていう話になった時に、
はいはい、
韓国のプロダクションのプロダクションマネージャーというか、まあ、コーディネーターみたいな人が言ってて、はい、映画学校の先輩だったんですよ、
はい、
であの人が呼んでくれて、どっちかというと韓国クルーの方に入ってやってったんだけど、
はい、
まあ、韓国のロケ終わりました、
はい、
で俺ちょっと実家で休もうと思ってて、
はいはい、
その前まで俺なんか V シネとか、
はい、
まあ、大きい映画やったとしても彼岸島とかそういうことしかやってなかったから、ちょっと疲れてたんで、はい、休もうと思って
彼岸島もやってらっしゃったんですね、そうそう、
日 本、 はい、日本で一番地獄の映画って呼ばれてた、
はい、
ともかくであの実家に行ってたら、
はい、
制作担当の小森さんという人からメールが来てて、はいはい、あの日本で準備してた新子の子がちょっと倒れてて、
は
い、人手が足りないんで、ユンソクせっかくだからあの韓国で一緒にやってたし、
はい、
まあ、あのスタッフも全員ユンソクのこと知ってるから最後までやんない、あでその時にもう一人の進行は倒れている子じゃなくて結構対策だから、進行が 5,6 人いたんだけど、進行の子に、あ進行にあの同期の角田というのがいてて、まあ業界的にジョニーと呼ばれて、
今あジョニーさんね、
そうそう、ラインピやってる、でジョニーがいてて、あまあだったらやりますって言ってて、だからもともとはその時にもう俺引き上げようと思ってた、日本から、
はい、
要はもう
やめてですか、
やめて、
あ
で結構年が30過ぎてから映画業界入ったから、
あれ今おいくつでしたっけ、
今42、
あユンソクさんって42なんですか、
そうそうそう、
あそう若く見え
ます、そうだからその時に引き上げようと思ってたけど、
はい、
まあでも最後の1本ぐらいは対策というかちゃんとした東宝映画の作品だったからやろうかなと思ってて、やったらもうこの今年、
ああそっからもう
ずるずるっていうか、まあなんとなくここまで来たという、
あじゃあ純粋に韓国映画の現場はやったことはない、
純粋に韓国資本で韓国の役者だけの映画はやったことない、
あそうですね、じゃあもうほとんどっていうか全部日本の映画とかドラマなんですね、
基本はまあ、年にというか2年に一遍ぐらいそういう韓国絡みの仕事はやるけど、
合作とか、
そうそうそう、基本は
ほとんど日本資本
の、まあ資本の、まあ日本の映画とかドラマもあんまなかなかやんないけど結構やります。
ユンソクさん以外にいらっしゃいます、韓国の、
あいる
けど、日本で働いてる、その
なんていうかな、コーディネーターとかそういうのはそういう人はいっぱいいるけど、もう一人だからサイコンって言ってて、サイドクリューというのがいて、
はい、
俺の下についてる、まあ、担当とか主任やってる人なんですけど、あの人東京経大出身で、で俺とずっとチームでやってて、
あじゃあもうずっと日本で働いてらっしゃるんです、
ね、そうそう、強いと彼と出会ったのはその井筒組ヒーローショーという映画やった時に、
ヒーローショーやってらっしゃったんですか、であ
の彼はその車両部応援で来てて、最初はもう韓国人だということも知らなくて、 何にも喋んないから、
はい、
で後で聞いてみたらもう日本語全然全く喋れないのに、その助監督の、まあ、助監督というかその竹さんって知ってる、
はい、竹さん知ってます、
今の売れっ子の竹さんの、まあ、仲いい助監督の遠藤さん、遠藤健一さんというとこに出て、はいはい、まあ、その遠藤さんが韓国ロケとか行った時にサイがそこで制作やってて、まあ、日本でなんかやりたいんですけどって言ったら、
それで連れてきたっていうか、
まあ、連れてきて来いって言ってたら本当に来ちゃって、でその時にはもう日本語全く喋らないから、
あ、なるほど、あ、でも運転はできたで、
ね、運転とかはすごい上手いし頭もいいけど、だからそれでそこで出会ったけど、その時にはまあ俺も精一杯だったし彼もあれだったから、もう全然
ヒーローショー入ってらっしゃったんですか、
ユンさん。ヒーローショー入ってました。
あれ大好きですね。相当えげつない。
えげつないですね。
へえ。じゃあもう今はもう日本語ペラペラなんですか。
もう今日本人の方と結婚して。
あ、そうなんですか。
そうそう。
へえ、すごい。へえ、面白いですね。なんか、まあ、ちょっとユンサクさん、あれですよね。なんで日本に、映画の勉強に来られたんですか。
だからこれもう。毎回あのいろんな人に聞かれる質問なんだけど、はい、韓国の映画の方が、まあ、あの作品的にも面白いし、
そうですね、
産業的にも健全なのになんで日本に来てますかっていうの、
まあ、僕もそう思いますけど、
なんていうのこう、まあ、2つ理由が出て、1つは、まあ、日本の映画が昔の映画、まあ、成瀬さんだったり
溝口健二さんとか小津安二郎さんです
ね、すごい好きだったんで、
はい、
まあ、それもあって、でその昔ジョンジュ映画祭という映画祭があってて、
はい、あ、それは韓国の映画祭ですか。
そうそうそう、
は
い、プサンとジョンジュが2体、はい、まあ、結構大きい映画祭なんですけど、はいはいはいはい、でそこで韓国のシネ21という雑誌と、
はい、
日本 の, あのキネマ旬報が、
はいはい、
まあ、あのなんていうかな、その日韓の合作プロジェクトの、
はいはい、
まあ、なんかシンポジウムみたいな応募をかけて、うんうんうん、で俺受かったの、
うん、
でもその時にはもうサラリーマンやってたんだけど、
え、何のお仕事してたんですか。
あの DVD とか の, あの
作る
宣伝とか、
うん、
まあ、つまんなくてなんかやってたら、まあ、そういう雑誌見てたらそういうのあったから、一回企画出しコンペだから出してみたら受かって、
はいはい、
で日本で4人、韓国で4人で、韓国の、まあ、代表としては、
はい、
キンギドク監督と、
はい、
日本の石井壮
吾
監督で、はい、まあ、要は実際これを作ろうというよりは、まあ、こういうのを発表して、はい、まあ、あの韓国の有名なプロデューサーだったり日本の有名なプロデューサーを見て、
はいはい、
まあ、こういうことこういうことですよという、まあ、アドバイスをしてくれるという。でその時に、まあ、石井総合監督と俺日本語ちょっと喋れたって、
はいはい、
まあ、飲んだ時に喋ってたら、はい、まあ、その同時石井さんが、
はい、
映画美学校の先生だったのかな、
あ、
でなんか日本で勉強したいんですけどって言ってて、
はいはい、
飲んだまあ勢いで酔っ払ってって言ったら、うちの学校なんか留学生はあんま受けれる
って 感じになってて、
東京芸大か日本映画
って
、今村翔平の学校があってみたいな感じ、はいはいはいはい、で今村翔平監督すごい好きだったんで、はいはいはい、あ、じゃあだったら行こうかって、何も調べずに親にはもう辞めますって言って、会社辞めますって
言って
そこで集めた金で、
すごい、
そうそうそう、
それ何歳の時ですかね。
それが大学4年、あ、だから卒業してから
25とかですか、
5、6ぐらいのね、だから韓国兵役があるんで、その軍隊が2年半以上だったから、
兵役って 何歳からでしたっけ。
まあ、大体20歳から行く人もいれば、まあ、大学行かない人は19から行く。
うーん、兵役終わってから、じゃあ日本に来られた。
兵役終わって大学卒業してサラリーマンを1年半2年ぐらいやって、まあ、それで来ました。
日本映画学校行って、で、あれですか、天眼大介さんとか。
そうそうそう、あの1年の時には武重さんという、まあ、あの今村さんの親戚みたいな人がやって、もともと録音とかやってた人だけど、あの伊藤先生で2年3年は演出コースで天眼ゼミ、今はまあ天眼さんは演出ゼミは持たなくて、あ、身体っていうか、あの、まあ、演劇みたいなのをやられてるんだけど、その時には演出ゼミも一応先生やってた。
天眼監督ってあれですよね、何撮ってらっしゃいましたっけ、
暗いところで待ち合わせとか、あと無敵のハンディキャップとか、
なんか相当やばい、
合気とか
やばい映画ありましたよね、最後みんながエッチしまくる映画ありました
よ
ね。
あ、
だいぶ忘れちゃった。
一番美しい映画だった
あれやばかったっすね。で、何年生だったんですか、日本映画学校は。
映画学校はその時、当時は専門学校で、
2年生ですか、
3年生、はい、
です。で、じゃあもうあの辺りに住んでたんですか、バーバーと借りて。
柿尾という
ところ、柿尾に住んでたんですか。
そうそう、柿尾に住んで、で柿尾からは歩いていけるんで。
でバイトとかもしてたんですか。
バイトまあ、でも俺金が、だからそのサラリーマンやってた時に、はい、あの貯金した金ないで来てて、はいはいはい、まあ、学費ぐらいと家賃俺払って、うん、生活費はバイトっていう、バイトっていうよりはその、うん、なんていうかな、あの通訳とか、あと翻訳とか、まあ、日本語を教えたり、あ、日本語じゃない、韓国語を教えたりとか
っていう、そういうのやってたんですね。で結構勉強になりました、3年間行って。
勉強にはなったというか、まあなんか映画学校ってみんななんか不満を持ちがちというか、
はいはいはい、
もうなんか全然勉強にならないって言って、はいはいはい、で正直に言うとなんか勉強なんかできるわけないから自分で探してやるしかないんで、そうですね、その環境、まあ要は周りの人間が映画好きの人いっぱいいるし、うん、映画作りたい人間が
多くて、ね、
仲間を作るということではすごいためになったし、実際俺は韓国に1回やったんで、韓国、なんだっけ、映画学校の場合はそのコンペで、
はいはいはい、
あの選ばれた人間だけ監督にならないっていうのがあってて、
あ
で2年の時に1500フィット実習っていうのがあって15分のキャンペーンが取る、はい、で次卒業制作はまあ、45分ぐらいなんだけど、あの日本は撮ったから、まあ、
撮られたの、
そうそう、だから監督2回やったんで、
すごいです、
一応金はある程度もう回収できたんだ。
なるほどなるほどなるほど。それで、あのどうやってそのそこから、映画のスタッフになったんですかね。
最初はだからあの学校の紹介だったと思うんだけど、
はい、
なんかウィシネじゃないけど、なんかそういうピンクか、はい、ちょっとうろ覚えなんだけど、半年近くそういう細々した仕事やってて、
大変でしたよ、
もうしんどいなと思って手予算だしもう寝れないしみたいな。
そりゃそうですよね。
でそうやっている間に、はい、まあ、韓国絡みの仕事の初めてのやつが志願島で、志願島の監督が金泰源監督って言って、はい、カジャンコとか作ってた監督で、あ、まあ一応通訳とか全員いるんだけど、はい、まあ、制作部に一人ぐらい韓国人いれば監督が何かあった時にいいんじゃないのと言って、まあ、実質監督の付き人じゃないけど、なんかあの調布駅日活にセット組んでたんで、そこまで監督がなんか遠いところは嫌だって言って、近くの調布駅近くの結構マンション借りて、でそのマンションに住んでたから、生活面でのサポートというかそういうのをやってたり、やってました。
でその後じゃ あのさっきおっしゃってたゼロの商店
とか、そうそう、つながってて、
でもそっからもずっと日本の、
まあ、そうそう、だから最初は V シネとか天王さんやって、まあ、大作、まあ、彼岸島やって、はい、でゼロの商店やって、ゼロの商店の、まあ、制作担当の小森さんと言って拾われてて、はい、まあ、小森さんとあと、まあ、ちょっとでっかい東宝映画のやつとかやってて、はい、で小森さんが辞めたんだよね、あの映画の仕事で、まあ、いろいろ家庭の事情があって辞めたんだけど、それの最後で一緒にやったのが沖縄でやってたあの天国からのエールっていうのがあってて、安倍さん出るやつなんだけど、あれは沖縄全編ロケで3ヶ月以上行ったんだけど、それ終わってからは、まあ、要は師匠がいないから、
はいはい、
まあ、普通の町場のこまごましたやつずっとやって、でっていうこと。だから最近はあんま東宝に入りそうな作品はあんまやってなくて、
うんうんうん、
まあ、基本的には自分でランピアやるやつって、要するに、まあ、全体予算が1億ないやつが多いんで、
はいはい、なるほど
っていう経緯でここまで来たかな。
ちょっとあの、韓国の映画事情についてちょっとお聞きしたいんですけど、はい、韓国ってあのレンタルビデオ屋さんって結構いっぱいあるんですか、ツタヤみたいに。
まあ、日本もそうなんだけど、はい、最近はもう全くなくなってて、まあ、というか日本より早かったって、はい、DVD とか、はい、あのビデオがなくなるのがあんま、
へえ、
そういう、だからまあ今プラットフォームが変わることによってどんどんどんこう環境が変わっていくので、はい、で韓国は昔は結構不法ダウンロードというのか、
不法ダウンロード、
そうそうそう、映画はなんか金出して見るもんじゃないっていう認識があったから、でそれがまあ最近は変わってて、はいはいはい、まあ、配信系のネットフレックスだったりそういうのもあったりするから、金を出して見るのが当たり前になったんだけど、 うちらの世代ぐらい、40代、1996年俺大学1年生だったんだけど、はい、世代の人たちはまあ結構そういう認識があった。でもまあ最近は認識変わってってっていう、だから韓国は今はもう基本的に二分化されてて、まあ、劇場公開と VOD という、はい、そういうあの配信、だから二次使用って昔の場合はツタヤとかがあってて、はい、日本もそうだったけど、はい、今どんどんどんツタヤなくなるじゃん。
ないですね、もうほとんどないですね。
駅前の向こう学園の駅前もツタヤ今はあるけど、はい、隣に別の何だったっけな、あれレンタル屋があったの、はい、でそれ潰れてて、
ゲオとかですか。
ゲオ、ゲオで本屋ももうなくなって
本屋さんもないですね。
そうそうそう、だって
どんどん潰れてます
ね今もう。本屋がこの近辺だと1箇所しかない。昔は 3,4 箇所あってて、古本屋も2箇所あったと全部潰れて、はい、いやその紙バイタリティとそういうものとしてのソフトというのはもうなくなっていくという、まあ、韓国もあんま変わんなくて、基本的には劇場公開したらもうすぐ VOD に行くという、で逆に劇場公開で失敗した映画が VOD で成功したりとか、
あ、じゃあみんなほとんどみんなもう配信で見てるんですね、向こうの
人。もう基本は配信で見るか、ただ日本人よりは映画館行く回数が多いから、
あ、そうですよね、
うん、
よく100万人見に来たとかありますよね。そうそうそうそう、あの日本の映画って何が人気あるんですか、韓国だと。なんか前僕韓国の友達から聞いた時、なんか岩井俊二がすごい人気あるって聞いた。
それも結構昔で、あ、岩井俊二は未だに根強いファンはいるけど、あの実際韓国で岩井さん映画撮らすというまあ、話もあって、
そうなんですか。
そうそう
そう、そんな人気あるの。
結構有名なプロデューサーが岩井さんのことすごい好きで、ただ今の世代の子たちは岩井さんの映画あんま分かんないし見ないと思うんで。
三池崇史さんとか黒沢清さんとかは、
はもう多分そんなあのコアなファンじゃないと分かんないと思うし、
あ、え、じゃあ
監督個人で言うと是枝さん、
はい、これ今の日本人の監督だと是枝さんが有名な。
そうそう、是枝さんは意外と公開すると、まあ、10万人とかそのぐらいは見る。
すごい、
うん、
へえ。あれカメラを止めるなとかもやったんですかね。
やったけどやっぱそれも日本みたいにブームになってなくて、要はその一部日本映画とか好きな、はい、
人が、
うん、見ると。
でも なんであの小津安二郎とか溝口健二とかを見たんですか。
俺はあの日本文学を専攻してたんで大学の時に、で桜井さんというその准教授の方がいてて、はいはい、であの人がまあ日本人の方なんだけど朝鮮の方で、
はいはい、
まあ、大学の先生だった、
はい、
であの人の授業で、はい、まあ、要は文学を映画化したものとかを映画を見せてた
ら、こうい
う文学作品ですよっていう。
なるほど。
でそうするとやっぱ昔の作品の方が圧倒的にあの小説原作の、
はいはい、そうですね、
王子さんもそうだし、あの水戸内さんもそうだし、
三章ダフとか、
そうそう、
雨月物語とか
で、はい、あんま日本の映画はその当時は見れないというか、うん、韓国ではあの禁止されて
て、
そういう経緯で見てて、まあそこまで俺が見てた映画とちょっと違うんで面白いなと、
あ、そこからハマったんですね、日本の古い映画に。
そうそうそう、
それであってあの日本が興味を持たれたというか。
そうそうそう、
へえ、なるほど。ちょっとあのこれあの皆さんに聞いてるんですけど、
はい、
映画の撮影現場で、
うんうん、
てか一番怖かった思い出を聞いてるんですけど、何かありますか。まあ、死にかけたとかでもいいんですけど、
はい、だから基本的にはもう俺は霊感とかないから、お化けを見たとかあの幽霊を見たは全くなくて、
ないですか
何ていうかな、あの 昔やってたドラマで、
はい、ドラマで
千葉の鋸南町っていうところがあって、結構戦隊ものと
か、あ、千葉の鋸南町、はい、
そうそうそう、採石場の跡地みたいなのがあってて、はい、結構
超広いとこですよね。
そうそうそう、いろんな、まあ、映画とかドラマとか撮ってるところなんだけど、はい、まあ、要はそのロケの前に、
はい、
ベース作りって言ってて、まあ、テントとか、はいはい、まあ、仮設トイレとかなんか作るわけじゃないですか、はいはい、やっぱエクストラがまあ100人200人いると、はい、あの人が来るから、その人のために、
そうですね。
で、まあ、天気予報がどんどんどん悪くなっちゃって、
はいはい、
まあ、前日泊まり込みで美術部だったり、はい、大道さんが作って、はい、まあ、俺も待機してて、で朝起きて4時ぐらい、
はい、
夏だったから結構に日の出が早くて、
はい、
うち起きて5時ぐらいには明るくなったんだけど、もうすごい、もう風もそうだし、特に鋸南ってあの南房総っていうところ、
はい、
すごい風が強い、
そうですね、海に近い
し、そうそう、で、
はい、
こう上がってくるから、
はい、
でそこがあの、
あ、危ない、
渓谷みたいになってるから、はい、こう抜け道みたいになってるんで、すごい
風がやばいんですね、
う
ん、
で雨もそうだったけど、
はい、
でベースとかどうなってるのかなってすごい気になってて、はい、まあ、とりあえずみんな待機だったんだよね。で下の、まあ、最終的に下のなんかベースがあってて、そこでみんな待機したりしてて、全、はい、まあ、車下で待機みたいな感じになってて、まあ、俺だけ、まあ、現場担当者だったんで、
それ昼間ですか夜ですか、
朝、
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 はい、
朝だった、朝か、朝、早朝に、で上がっていったら、まあ、本当に台風だったから風がすごくて、
ユンソクさんが車で一人で、
そうそうそうそう、
現場に行
って、ね、現場の状況見てて、下に報告しようと思ってて、はいはいはいはい、ただ電波が通じないところだから、まあ、あと多分シーバーでも、最近は IP シーバーとかあるから通じるけど、うん、
はい、
やっぱウォトローラでも通じないから、上がって
怖い、
車止めた瞬間
、はい、
なんかもう本当に スローモーションかかったみたいな感じで、こうテントがぶっ飛んで舞い上がって、
はいはい、でっかいテントが、
そうそうそうそう、でだから運動会で使う、
運動会で使う、だから鉄筋の
足が6個あるやつ、
あれありますね、重いやつ
でその鉄筋がもう飛んできた、
う
で隣の助手席の方に刺さって、で前のフロントガラスとかも全部割れて、
あ、ユンソクさんは車の中に、
そうそうそう、降りようとした瞬間なんか飛んでくる、
うわうわうわ、
飛んでく飛んでく、でもね、
うわ、
意外と怖っとかじゃなくて、まあ、あんまりも非現実的だから、あ、刺さったなっていうぐらいで終わった。
おお、そんなアクション映画ですよね。そうそう、
だからすごい大事に至んだこと、よかったんだけど、
いや、
あ、刺さったって、あ、いや、その後でもちょっと時間が湧いてくるまでちょっと時間があるから、だから一体、まあ、それ分かんないけど 2,3 分ぐらいはかかったと思うんだけど、やべえと思ったのその後
あ、じゃあちょっと一瞬あのもう映画の中の出来事のような感じだったんですね、
うんうんうん、
あのえだって運転席に座ってて、
うん、
上から飛んできたわけですね、鉄筋が
飛んできた、飛ん
で、フロントガラスバーンって破って、で助手席に突き刺さったんですよね。
そうそう、まあ、そこまでガーンと切ったわけじゃなくて半分ぐらい刺さって、まあ、でも多分運転席に行ったら確実に俺に刺さったというか、
怖い、危ない、ええ、それでもうやっぱ戻りますよね、そのままの状態で、
まあ、戻ったというか、俺があんまりにも遅いから、はい、スタッフの何人かが心配して、あと美術部もお道具さんとかそこ置いたものとかあるから、
はい、
見に来たんだけど、えっっていうことになってて、
あぶねー、
みんなの方が慌ててて俺より、で俺はもう逆に、
うわ、
なんかもう、
もうやだ、考えたくない、
そういうレベルじゃないから、あ、まあまあいいやって言ってて、
いや、それ刺さってたら終わりだよそういう話聞くと怖いっすよ、もう九死に一生得たってやつですね、
そうそうそう、
本当、
だからまあそこで教訓というのはもう危ないところに行っちゃダメだな、
ダメですね、絶対ダメです、もうこれもうこれ聞いてる人は絶対行っちゃダメです、あの台風の日に
台風とかね、
一人で行っちゃダメですよね、もうまず、
う
ん、行っちゃダメですけど、あ、風の日に、
うん、
うわ、危なかったですねいや、それすごい面白い、面白いって言っちゃダメですね、
まあ
怖いな、
好きってみれば大体面白い話なんだけど、まあ、当時には結構あれ
だ、いや、すごい、え、逆にあの一番楽しかった思い出とかあります、なんか
楽しかった、
映画やってて、
あ、
達成感とか、例えばこういう景色見れたんでよかったとか、
まあ
あの映画の仕事って本当にいろんなところ行けるじゃないですか、うん、あといろんな友達というか知り合いができるのも楽しいし、うん
うん、基本はそういうので言うとその、はい、俺喫茶店とかすごい好きなんで、
はい、
まあ、地方ロケとか行くと必ず逃げ場所じゃないけど、
あ、なるほど、
まあ、24時間もう仲良かよくってもやっぱ24時間ずっと一緒にいるとイライラするし、だからその仕込みとかやってて、あと、まあ、撮影終わったらこう隠れ場じゃないけどなんかこう自分一人の場所を作っとこうって言ってて、喫茶店巡りしててロケアンの時にでいろんなところで、まあ、喫茶店で飯も食べるから昼とかそこで食べてまた動いたりするじゃん。で地方ロケの時に必ずもう誰も来なさそうなところ、
喫茶店お好きなんですね、
うん、でそこでコーヒー飲んで
っていう、インスタ結構上がってますよね、喫茶店。
そうそうそうそう、喫茶店もそうだし自分でもコーヒー作るの好きなんで、
あ、それなるほど。
あとはまあ作品で言うとヒーローショーと、
はい、
まあ、蝶の眠りは自分でやっぱライブやったから思いがいっぱいあって、
なるほどなるほど。
そのヒーローショーはやっぱこう予算ないけどそのジャルジャルの
2
人が主演だったんで、
はいはい、
2人が当時すごいレギュラー番組を持ってたんですよ。
そうですね、
だからもともと1ヶ月で撮んないとダメなやつを、
はい、
結構伸ばして2ヶ月に撮ったわけです。
そうなんですか。
で井筒組の場合はもう井筒さんのためだったら何でもやるみたいな人が多いから、
そうですね、竹さんもそうです
よね。そうそうそう、2ヶ月なんだけど1ヶ月ギャラでやりますみたいな感じになってて、半分で、まあ、もちろん進行とかはそういうことなかったけど、メインの人たちがギャラを結構半分に減らして、
あの時まだシネカノンでしたよね確か。
あ、違いました。いや、ヒーローショーはあのユニックブレインという
真下さんという、うん、
でその時にやっぱ2ヶ月でやるから、
はい、
こう撮影が多いわけ、ね、撮影はすごいしんどいけど、もう5日とかも連続でぶっ通し、ね、はい、寝ずにずっとやって5日撮影だったり、だからまあ制作部って言っても進行も1日2日はそういう準備とかやるけど、はい、3日ぐらい
休める
休める、うん、で俺はもう飯係みたいな感じになってて、撮影の時にあ、要はホテルで泊まってるわけじゃなくて、
はい、
学生寮みたいなところがあってて、
はい、
もう一室アパートみたいになってるところがあるんで、そこの、まあ、食堂があってて、食堂で俺が料理作ってみんなに振る舞って、
遠足さんが作って、
そうそうそう、で韓国料理作ったり日本料理作ったり、あとなんか伊豆さんって結構知り合い多いんで、
はい、
肉とか結構送られてくるんで、
あ、
それバーベキューやったりとか。
伊豆さんって現場中になんか送られてくるんですね。
そうそう、京都とかの仲いい人に送
ってて、あ、パッチギの時の京都のロケとかの、
あともともと
面白いですね、
それ。在日コミュニティと仲いいんで、
はい、そうですね、まあ、
そういう人たち焼肉屋とかやってる人が結構いい肉を送ってくれて、
はいはいはい、
あと泊まってたところに
面白い
マタギというかの漁師の人、
マタギの漁師の人から、
まあ、
その日
イノシシとかの肉で、まあ、イノシシのカレーとか作った
り、イノシシのカレー、うん、
だからあれは辛かったけどそういう時間があるから
楽しいですね、
まあ、みんなで何かを一緒に作っていくのはこういうことだなという初期の頃、そこで、まあ、あ、映画作りって面白いなっていうのと、
でも武さんって現場で超怖いんですよね。
怖い、怖いけど、まあ、理不尽に怒ることはないんで、まあ、怒る、
理にかなってる、
理にはかなってる、まあ、でも結構無理はするけど、で次は蝶の眠りは自分でラインピやってて、最初から最後まで全部やったんで、要は監督と最初に会って、ね、まあ、頼まれてて、キャスティング以外はほとんどやったから、仕上げも、
あ、仕上げも全部ついたんですね、うん、
ラインピだったんで。
へえ、なるほどなるほど。すいません、じゃあちょっと、じゃあ蝶の眠りについて、お聞きしたいんですけど、
うん、
あれってどういう経緯で始まった企画なんですか？角川が絡んでますよね。
ね、ちょうどでも最初は監督が、はい、韓国で映画化しようとしてて、ただまあ、国籍が違う2人、
はい、
要は年も結構離れてて、はいはい、国籍も違い2人をキャスティングしようと言ってて、まあ、日本人キャストが必要っていうことで、
はいはいはい、
シグロっていう会社があって、
あ、書いてありましたね、
橋口さんとかの、はい、グルリのこととか作って、
あれ橋口さんの会社なんですか？
橋口さんの会社というよりも、山上さんという、山上哲哲さんというプロデューサー、有名なプロデューサーがいてて、その方の会社なんだけど、まあ、プロデューサーの韓国のプロデューサーのウンギョンさんという人がいてて、
はいはい、
そのウンギョンさんと山上さんが昔知り合いで、
はいはいはい、
でウンギョンさんがまさにその角川とかで 昔社員で行ってたりと韓国人で、まあ、2人がまあ、
なんかやりたいね、
面識があるからなんかこう監督がそういうことをやっててキャスティングしたいって言ってて、でもなんかなかなかうまくいかなくて、年月経ってて、でも監督と、まあ、ウンギョンさんというプロデューサーがどうしても撮りたいということで、
あ、あの女性監督のチェン・ジェウンさん、
チョン・ジェウン
さん、あ、すいません、チョン・ジェウンさんとウンギョンさんが仲が良かったんですね、
う
ん、
仲が良かったのもあるし、
その2人で企画を進めて
た、そうそう、だからその完成する 7,8 年前から話はあってて、やりましょうって言ってて、はい、でそのね、まあ、基本的には同じネタでずっと進めてたけど、はい、うまくいかなくて、うまくいかなくて、はい、うまくいかなくて、じゃあだったら日本で撮りませんかということになってて、あ、まあ、監督も挑戦してみようという、要は外国で映画撮るとどうなるのかということで、
日本で、うん、へえ、あ、じゃあ日本でやるってなって、そのさっきおっしゃった山上さんっていう方と一緒に、組んで、で、うん、角川に持ってったんですかね、多分ね。
角川というより角川はあれだけなんで、配給、
あ、そうなんですね。
そうそうそう、基本的にはキングレコード、
あ、本当だ、キングレコードだ、
が感じというか制作委員会の一応上で、キングレコード、あとシグロもちょっと金出して、あと韓国の助成金とかも、
このゾアフィルムっていうのが韓国ですよね。あ、じゃあ三社でお金出し合って作ったり、
そうそう、まあ、細かいところもあるんだけど、いろいろ金出し合ってやってる。
これ脚本も、
ジェンさん、
チョン・ジェウンさんですよね。
と、確かに日本の方も一人入っててやって
た。これでももうほぼ全編日本なわけなんで、うん、日本語で誰かがじゃあ直したってことですよね。
そうそうそう、韓国語で監督が書いたやつを日本の脚本家の方が、まあ、まあ、自然な感じで書いてっていう。あとこの監督すごかったのはやっぱ、はい、まあ、その男性の監督とちょっと違うところが、
はいはい、
女性の監督が何でも一人でできるやろうと思ってて、
まあ、だからどういうことですか。
要はそのなんていうかな、男性の人って結構閉鎖的というか、あんま表に出たがらないんじゃん。海外旅行行っても大体女の人が多かったり、
あ、なるほどなるほどなるほど。
でこの人も映画やる前に、
はい、
日本に語学研修来たの、
はい、
日本語勉強してやりたいって言ってて、
はい、
だからまあなんかそういう感じでなんか一人で来てて語学研修やってて、
なるほど。
でその時に映画が制作されるかも分かんなかったけど、とりあえず挑戦してみよう。
すごいですね、行動力が、
うん、
へえ、なるほどね。ユンソクさんはいつ頃話が来たんですか。
企画でちょっと動いたのは動いてんだが、あんま動きがなかった時に、
はい、
その監督と共通の知り合いが俺行ってて、
はいはい、
まあ、女優さんなんだけど、その女優さんが下北で飲んでるから
下北で飲んでた、
そうそう、
はい、
で
来ないって言われたんですね。
そうそうそう、もともとすごい好きな監督だったし、
俺子猫を願いですよね。そうそうそう、はい、
めちゃくちゃ好きな監督だったんで、
はい、
監督会いたかったんで、
じゃあ行きますって言って、
そうそう行きますって言って、しかもその時に俺アキレス腱切れちゃって足がすごいことになってって、
はい、あ、じゃあ仕事はできなかったんですね、その時は。
そうそうそう、
あ、だから、あ、なるほど、休みの時、休み期間中だった
んで、うん、休みというか、そうそう、もうやむを得ず休んでる時に呼ばれてて、飯食って、まあ、いろいろ話してて、まあ、監督と話をしてたら、監督はまあ最後に、まあ、機会があれば一回仕事一緒にやりたいって言って、もうぜひぜひって言ってて、もう忘れてたけど、はい、その半年後ぐらいかな
に、
うん、監督から連絡来たというか、その山上さんから連絡来てて、まあ、ジョン・ジェン監督からこういう経緯で話を聞いたんですけど、
あ、じゃあもうチョン・ジェウン監督はもう日本にずっといらっしゃったってことですか。
そうそうそう、語学研修とかで、まあ、行ったり来たりしてたけど、
あ、じゃあアパート借りたりして、なんか、
まあ、最初は山上さんの家に居候したりとか、まあ、知り合いの人の
家に居候したり。すごいな。でそれでもうじゃあもうど制作委員会組んで GO が出たんですかね。
最初はだからそれももう全額集まったわけじゃなくて、
大変ですね本当。そうそうそう、映画作るのはね、
そうそうそう、
どう金集めが
だからもう山上さんに会った時点では半分も集まってなくて、はい、目処も立ってなかったんだけど、とりあえず動かないともう多分一生作れないだろうっていうことがあったから、監督は強い意志があったから、
はい、
で監督が思った予算と結構な額が山上さんが思ってる予算とちょっと近くて、で最初そうそう俺呼ばれたのはあの制作担当で呼ばれてる、
はい、
でも、まあ、結局いろいろあってラインピーだった人がまあ降りて俺がラインピーになったん で、で最初の段階で俺ちょっと仮払いもらってロケハンやってって、はいはい、でロケハンやっぱそのメインの場所がその映画ご覧になっていればかると思うんですけど、
はいはい、
その優子という中山美穂さんの
すごいおしゃれな家でしたよね。
そうそうそう、その家だったんでそれを探すっていう作業が先にあって、
ってことは、じゃあチョン・ジェウ監督が書いた脚本がもうあって、それはもうじゃあユン・ソクさん読んでて、でもなんとか企画を進めなきゃいけないからちょっとでも形にしないといけないから2人で進めたわけですね。
ロケ班、最初はそのロケ班を、まあ、2人というかそのプロデューサー2人も行ってて、まあ、秩父的なところは俺が回ってって、
あ、ね、じゃあもしかしたら企画成立しないかもしれないっていう
もうあった、
天秤のかかった状態だったんですね。
そうそうそう、当時石黒がその
大変な時期だったんですね。
東洋一さんっていう監督 の、
はい、
あの誰かの木琴という映画が、はい、公開してて、はい、まあ、いろいろプロモーションとかで忙しかったから、
はい、
銀座の映画館でその試写を監督と2人で見て、
はい、
あの山上さんはちょっと忙しいから2人で話をしたわけ、うん、で予算がこれだと監督日本の場合は日数をこのぐらい日数にしないと映画撮れませんよっていう、
まあ、なるほど、
ちょっと厳しいこと、まあ、好きな監督でもあっても、
うんうん、
現実見させないとっていうことがあるんでって言ったら、うん、監督は自分の映画人生の中でそんな短い期間で映画を撮ったことがない。
なるほど、
まあ、大体子猫お願いも3ヶ月以上、
はい、あれって3ヶ月かかってるんですか。
そうそう、韓国は結構かけて時間かけて丁寧に撮っていくから、ただ蝶の眠りは実質25日で殺球5日で20日で撮んないと多分ハマりませんよっていう。
あ、25っていうのは撮影、5日間含まれた。
そうそう、実質そういう撮影日っていうのを言うときにそういう感じで言うんだけど、
20日間で撮ったんですねこれ。
そうそうそう、まあ、ちょっと1日2日ぐらいオーバーしたんだけど、まあ、でもちゃんとまとめた方だと思うんですけど。
え、それで監督はもう仕方ないからやるっていう感じだったんですよね。でももう
仕方ないからというよりは、まあ、ちょっと考えさせてって言ってて、その翌日ぐらいにやります。
うーん、
まあ、その金額その日数で一回やってみます。
その金額だったらなんとかその制作委員会で出し合えたってことですよね多分。
まあ、それもだから太めで、まあ、やりながら集めるしかないって言ってて、それは正直に
言うと怖いですね映画って。
山上さん的にはちょっと誰かの募金の時金使ったのもあるからちょっときついから、運慶さんがやっぱ7年の夢だったから頑張ってていろんなところから引っ張ってきた。
変ですね本当映画作りってもう。でもこれでもキャストすごいですよね。ちょっとびっくりしちゃったんですけど、キャストが
中山さんに関しては、
はい、
監督は
中山美穂さん、
そうそう、はい、監督がすごい推してて、
あの韓国でも人気あるんです
か。そうそうそう、ラブレターとか、
ああ、ね、
韓国、岩井俊二、そうそう、監督の世代ぐらい
です
ごい人気あったん で当時ちょっと永山さん休業中というか、
そうやってて一時そうでしたね。
それで舞台をやってたんで、そこにまあ見に行ってて、監督に
確かに
手書きの手紙を渡して、
日本語で、
そうそうそう、で本も渡していろいろ喋ってたら永山さん出るっていう話になってて、そこからはまあ山上さん結構有名なプロデューサーなんで、
はい、
そのキャスティングプロデューサーとかいろいろ知り合いいっぱいいるから、まあ、その次のキャスティングはもう全部決まったという。
なんかあれですね、中山美穂さん確かこれ蝶の眠りで今映画に復帰したみたいな感じなんですよね。
そうそうそうそう、
今も結構出てますけど、
今は映像は相当活躍されてるけど、
なるほどね。すみません、あと、中山美穂さんの相手役のこの韓国人男俳優さんのキム・ジェウクさんはどうやって決まったんですか。
キム・ジェウクさんはもともと昔からその韓国でやりたいって言った時にも、
はい、
キム・ジェウクさんだったんで、監督が
ジェウクさんで行きたい、監督が推してたんですね。そうです。あ、なるほどなるほど。でも、キム・ジェウクさんってすごい日本語うまいですけど、
あ、もともと中学生まで日本に住んでたかな。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、綺麗な日本語です
ごい。なるほどね。キム・ジェウクさんはでも日本で人気あるんですかね。
まあ、あのすごい人気があるわけじゃなくて、
韓国で人気ある、まあ、
あの日本で人気があったドラマとかで結構脇役で出てたりしてたから、あ、ね、まあ、知ってるし。で最近結構この映画の後で
売れてるんです
か。韓国でも人気が出始めてて。
なるほどね。いやちょっとですね、いろいろお聞きしたいんですけど、蝶の眠りっていう映画が、今お話してるのこれ2017年に、公開し、あ、違う、2017年、あ、違う、2018年に劇場公開だ。
そうです、そうです。
あ、なるほど。でこれ作ってたのが2017年ってことですか。
の夏。
夏、
うん。
でも、さっきおっしゃったユンソクさんと、この、監督が、チョン・ジェウク監督と一緒に動き出し、ロケハンしだしたのも2017年
の頭ぐらいか
な。じゃあ1年ぐらいやってたってことですか。これはユンソクさんは、
これは関わり方としては1年、そうですね、なんかいろいろやってたら1年ぐらいかかって、
じゃあ思い出深いですね。2017年はほぼこれで、
うん、と、もうその最初から最後までやったライピーの作品はこれが初めてだったんで、
思い出深いですね。仕上げもやったんですね。
仕上げもやったし、スタッピングも全員俺やったし、楽しかったんですよね。
なるほどなるほど。すいません、何だろう、すいません、チョン・ジェウン監督は日本語は喋れる。
全く喋れない。
あ、喋れないですね。
まあ、ちょっとは喋れるけど、ま
あ、じゃあ現場ユンソクさんが通訳的な、
通訳は別に、
別に
藤本慎介っていう、逆に彼は韓国でやってる助監とか行ってて、彼を連れてきてやってました。
韓国で働かれてる
助監督。俺と逆で韓国の映画業界に憧れて韓国行って、韓国で最初は制作部やってたりしてて、どんどんどんやってて、今は助監督やってる。日本人なんだけど助監督。
その方がじゃあチーフで入って、
チーフは藤井さんっていう別の、まあ、日本人チーフが別に行ってて、監督法じゃないけど、まあ、そういう形で。
あ、なるほどなるほど。いやちょっと僕あの蝶の眠り見て、あのすごいいいラブストーリーだなってちょっと思ったんですけど、うん、ロケ地がすごいいいなと思って。そうそうそう。あと撮影の岩永さんがもうさすがすごい、すごい綺麗だなと思って、うんうん、大学のシーン僕すごい好きなのは、あ、そうだ、すごい映像的なシーンがありまして、
うん、
なんかあの大学のシーンで外を夫婦っぽいのが歩いてるんですよ。
あ、
でそっからワン
カメラが、そうなんですよ、
あの パンですか、
うん、
パンしていくと講義のシーンに映る、
うんうんうん、
全部 窓から撮ってるんですけど、うんうんうん、あれすごいなって思って あれまさにあのロケ地じゃなきゃできないシーンですし、うんうん、ああいうシーンの撮り方思いつくってすごいなと思ったんですよ、うんうん、すごいかっこいいなと思って。
基本的にこの監督の場合は全編コンテでやってて、
絵コンテを書いてくるんですか。
絵コンテというか地コンテとワークフローといって、カメラどこに置くかとか、
あ、
まあ、結構あの細かい人なんで、めちゃくちゃ、あの事前に自分でなんか場所も何回も見に行ってて、
あ、メインロケハンもじゃあ結構
メインロケハン以外にも、その例えばその阿部勤さんという建築家の方のメインの家の場合は、
はい
はい、2日か3日ぐらい阿部さんにお願いしてて、そこで1日過ごしてみたりというのは、やっぱこう光が結構いい感じで入ってくる家だから、全面ガラスじゃない、
なるほどなるほど、
光の入り方とか見たいって
言って、
まあ、1日ぐらいは照明技師とカメラマンも一緒に出て飯食べたりとか、
すげえ、ちょっと
日本では
、はい
はいはい、あんま想像もつかないことを結構やって
る、はい、面白いですねその話。すいません、ちょっとお聞きしたいんですけど、そうだ、 あのそのおっしゃ今おっしゃってるそのこのメインの中山美穂さんの家、うん、あの中山美穂さんがその小説、うん、売れっ子小説女性売れっ子小説家の家なんですけど、はい、この家は、結構探されたんですよね。
そうなんですよ、あの最初の段階で合流してず、まあ、とりあえず面の場所はあの決めとかないと、
はい、
脚本で見ると3分の1以上が
そうですよ、ね、
あの家の芯なんで、はい、でいろいろ探してて、はい、まあ、だって中がよいいけど外は外観は良くないとか、
はあ、それ
いろいろあって、まあ、20件以上
20件
見せたけど
、はい、
あと飾りとか考えると人が住んでる家ってどうせ無理だし1ヶ月以上そこをロケセットのセット扱いにしようって言って、はい、雨降ったらそこに入ったりとか、
はいはいはい、
スケジュールの組み方として箱物があればそこに入ればしのげるんじゃないですか、
うんうんうんうん、
でそれができるところだから、まあ、基本的にスケルトンというか何も箱の中に何もない空間を探してたけど、
あ、じゃあ真っさらなところを探したんです
か。そうそうそう。でそうすると、まあ、でも予算でいろいろ組んでみると美術予算が結構少ない中 それ全面やるとしたら
半
端じゃない話になってて、じゃあある程度家具とかあるところの方がいいかとはいえそのロケスタジオってそんな感じだし、だからどうしようかなと思ってった時に、
はい、
伝え屋でまあ資料とか見ようと思って
蔦屋で、
うん、あ蔦屋っていうのは、
あ
蔦屋じゃない紀伊国屋、
あ紀伊国
屋行って、はい、監督はまあ建築のドキュメンタリーとかやってるからすごい空間とかのああいうのが
面白いですねその話、そうそうそう、はい、
こだわりがあるから、
はい、
で建築の、
はい、
本を見たら、
はいはいはい、
たまたますごいあの一枚の写真があってて、
はいはい、
すごいなここって
すごいその話すごい、はい、
家があってて安倍さん、はい見たら建築した人が安倍さん はい、あの自分の自宅って書いてるから、はい、おおすげえって言って、
はい、
そこで終わったんだけどずっと思い出して、
はいはいはい、
あいいないいなって、はいはいはい、ネットで検索してみたら、
はい、
すごい有名な家だった、
はいはいはい、
日本の現代建築の中、はい、百選とかにも選ばれた、
はい
はい、でどうしてもここで撮らしたいな
って思ってて、はい、それで、
まあ、多分二度とないと思うんだけどなん
か、はい、
ちょっと頭おかしくなってて、
はい、
もう安倍さんの事務所に連絡して、
はい、
アテックっていうその建築事務所があってて、
ユンソクさんが連絡したんです
ね、連絡して、はい、メールで店内に、はい、まあ、こういうことで自宅交換して、はい、多分ダメだと思いますけど、
はい、
1回だけ拝見させていただけますかって言ったら、
はい、
安倍さんから直接メールの返信が来てて、
はい、
今週の土曜日、
はい、
まあ、あの方その東京芸大とか日芸とかで教えたこともあるらしく
て、はいはい、
生徒、
はい、
まあ、卒業した生徒たちと、
はい、
今の現役の生徒たちが、
はい、
に振る舞うのが好きな人になんか振る舞って
、なるほど、
なんかバーベキューやったり
と
か、で家でなんか食事会や
って、いいですね、
来てくださいって言って、まあ、狭いんでなんか撮影に向いてるかどうか分からないけど
懐広いですね、
まあ、だから文芸人というか芸術家みたいな人
な
ん
です、なるほど、
うん、で行ったらやっぱさすがにいいんだけど、はい、撮影にはちょっと向いてないかなという、ちょっと狭い
んですね、
引き尻があ
ん
まなくて、フルショットというか撮るときに限定されるなと思ってたけど、
はい、
まあでもいろんな表情があるから、
はい、
ここ結構いいし
ガラス張りですもんね、いろいろ、
そうそうそう、
ね、
でなんか日本の家っぽくないんじゃん、
周りが全部緑で、
そうそうです
ね、確かに、
なんかどっちかのベトナムとかなんかそういう異国の、
あーなるほどなるほど、そ
うそう、で、あここを持っていったら加藤絶対うんって言うんだろうなと思ってて、
はい、
まあ交渉中だったけど監督にちらっと写真見せたらもうぜひここでやりたいっていう話になって、はい、
交渉中に見せちゃったんですね、
まああんまりも決まらないから、決まんなかったらだってもう撮影飛ぶ可能性もある、
はいはい、あ確かに確かに、で、
あか、まあ、要は安倍さんもロケアンというかその食事会行った時に、まあ、写真監督に見せてよければ監督連れてきてその時話聞きますよという、
うん、
監督が気に、はい、あの入れなかったらその結局はせあのうち
使わない
でしょみたいな感じだったって、はい、
でも監督は気に入っちゃったわけじゃないですか、
そうそうそう、
でもうそれ監督気に入りましたって言ったら安倍さんはじゃあ OK だったんですか、
OK というか監督とああやってみたいって言ってて、監督連れて一回見に、
はい、
まあ、メインスタッフは別で、ね、
監督と二人で
監督ロケアンで、
はいはい、
だって監督はもう建築のことすごい詳しいんで、
じゃあ安倍さんのこともご存知だったんですね、
安倍さんのこともご存知だったし、だから監督が撮ったその建築の
はい、
あのすげえ有名なドキュメンタリー2本あってて、はい、それを安倍さん字幕ついてるやつ見せて、
なるほど、
でそれで徐々に進めていて、まあ、丁寧に、だからまあ落とすまで2ヶ月ぐらい、
2ヶ月かかったんですね。
で安倍さん、俺はでも実際その家の家具とか小物とかがすごい素敵だったんで、
はいはいはい、
ただちょっと男性の方の、
ああなるほど、一人暮らしっていうか、
一人暮らしでもなんかかみさんも昔一緒に住んでたりしてたから、あ、
そうですね、はい、
ちょっと女性っぽいものもあるから、うん、ちょっと布変えたりソファーとか椅子とかそのまま活かせばいいかなと思ってた
ら、
ガンとかジェンダー
して、うわ
ー、だから物、まあ、引っ越し業者呼んでて、物ほとんど出して、
いえ、すいません、質問があります。僕あのそういう時って、どこに置くんですか、その物
は。あ、コンテナ、
あのコンテナの中に置くんですね。安倍さんのものは、
安倍さんのものは引っ越し業者呼んで、貸しコンテナってあるんじゃないですか、
はい、
であそこに
一時保管、うわ、
で多分ただ夏だから暑いと
やばいっすね、
なんかやばいから、はい、ちょっと大事なものとかはあの清掃会社のスタッフルームとかに置いたり。
それで、安倍さんはどこに住むんですか。
安倍さんは基本的には撮影がない日は自宅に戻られて、まあ、ベッドとか動かしてないから、
はい、
大きいものに関してはあのそこに、要はその中山美穂さんとジェイクさんがこうあの横、まあ、雨あのちょっと激しくなってて翌日こう起き上がってて、あの韓国でこれをナビジョンって言うんだよ、
あー、はい、
シーンのあのベッドは実際安倍さんのベッドシートだけ変えてやった、
あのベッドシーンのところ、
そうそうそう、だからそことかは、まあ、だから生活はできるようにしといてたんで、
は
ー、でその代わりに撮影があったりするときにはあのホテル、あ、そうそう、最初はホテルを、まあ、あのちょっといいホテルを予約して、そこで
いいホテル、
あの
お金かかりますね。
そうそう、まあでも結局そのロケセット代で俺が考えてる予算があるんで、ハマるのハマったんで、
あ、なるほどなるほど、
でそれでやろうとしてたら安倍さんが、いや別に都内にも家があるんでみたいな感じで、
すげえいい人ですね。
そうそう、まあでもいろいろあったのはあったけど、あ、まあ最終的には落ち着いて、
なるほど、よかったよかった。
俺的には多分
すごい
制作部というかのそういうのをやった、まあ、映画のな、自分が今まで映画やってきて一番モチベーションが高かったから、
すごい、
結構下の子たちも厳しく、要は統一、まあ、さっきのだから大学のシーンでもないんだけど、そういう建物系を、
なるほど、
まあ、あの貧相な感じにしたくないということがあったから、
いやすごい、うん、だからちょっともうお話聞いてて泣きそうになってきた、もう素晴らしすぎて、
全体的な空間、監督は全部撮るけど、
うんうんうんうん、
基本制作部の仕事で一番クリエイティブなところどこかというと場所の提供じゃない、
はい、
でいやその世界観、俺が本読んでてこういう世界観だなという、で文芸というかあの小説家の話だから、なんかこういうところがいいな、
素晴らしい。
あと最後の精神病院、
あ、
精神病院
じ
ゃなくて、あの
ちょっとそれも聞きたかったんですよね。僕この映画が予算いくらかは僕知らないんですけど、すごいあのなんていうんですかね、もう大きい映画に見えるんですよ。なんていうのかな、なんかすごいふくよか、なんていうんだろうな、
豊かで、
そう、豊かな映画に見えるんですよね。なんか奥行きのある、それなんでかっていうと、やっぱりこの家のメインの家と大学と最後の精神病院と最後そのちょっと森っぽいところで車椅子をしてる、あの辺がすごい綺麗で、なんていうかもうアニメーションを見てるような感じなんですよ。
そうそう、だからその物件は全部俺がロケをやって、あの精神病院って言ったけどちょっと間違えて、あの
療養所って言うんです
か、療養所みたいなところなんだけど、はい、あそことかも千葉なんだけど、結構仲いいフィルムコミッションの人がいてて、はい、あの人になんかいろいろ聞いてて、で結局療養所そのまま貸してくれるとこないから、
はい、
なんかとこないからって、それ元の小学校の、ね、その2人、
え、あれ小学校
をあの住民センターみたいにちょっとおしゃれに建築して、結構有名な建築家の人がやってたから、あ、ここええやと思ってて、
あれ小学校なんですか。
そうそうそう、結構いいんでしょ。
なんか、あの 全体図を映すシーン始めありますよね。
ああ、こういう、
はい、あれですあれすごいいい場所だなと思って。そうそう
そうそう、今はあんま使われてなくて、
あれ小学校
なんですか、夏フェスとかなんか音楽会とか、あの住民の人のためにやってるとこで、あそこは俺もおそこいいんじゃんと思ってて、で最後のそのラストシーンの森の中というか、はい、円形とかは、はい、
超綺麗ですよねあれ、うん、
一番オープニングがその小説のシーンで始まるじゃん、あの今書いてる小説の女の人がこう歩いてきて、その、
ああそうでしたね、水の、はい、はいはいはいはいはい、
そうです、ね、あそこをロケハウスに行ってて、はい、その近くで見つかった、こ普通の公園だけど誰も来ない公園なの、
あれど場所どこですか、
ね、
千葉ですかあれ、
千葉の、名前が出てこない、とりあえず千葉の方、
じゃあ病院のシーンとその、綺麗な公園のシーンは全部まとめて撮ったんですか、
あいや別日で撮ったけど、
別日で
一応場所は近かったんで、
へえ、いやもう日の差し方といいも最高ですよね、もう
監督は場所というか空間と光とか結構こだわったんで、
いや最後のそのちょっとしたその告白っていうか中山美穂さんが聞かせるところがものすごい綺麗で、あとエンディングの車椅子をしているところを横から撮ってるところとかめちゃくちゃ綺麗で、どこで撮っ日本にこんなとこあるんだろうかって思ったぐらい綺麗で、いやあれがねものすごい奥行きのある映画にしてるんですよね、この映画を多分見た人みんな思うと思うんですけど、
ロケ地がすごい綺麗、撮影は本当に撮影とかはもう本当にいろんなところで言われたらしくて、
すごい
キャメラマン自身もこんだけ言われるとは思ってなかったから
、ああ岩永さんも、
でも終わった後で飲んでて言われたのは、はい、今まで岩永さんって、まあ、
今泉監督とか
のやってて、はい、だからいろんな絵を撮るっていうことを自分は今までやってきてないんだなと思ってたし、その、まあ、カットを多く撮るっていうことじゃなくて、絵の撮り方がやっぱいろんな空腑でやったりしてたから、だからそれで言うと岩永さん的にはすごい良かった
っていう、すごいいい話ですね。あの大学どこですか、
大学は海洋大学っていう、
どこにあるんでしょう
か、大徳の、まあ、ところにある大学なんだけど、映画では結構使われて
る、あれすごい綺麗ですね、
昔の建物 で、
レンガっぽいっていうか、
そうそう、キャンパスもすごい綺麗です、
はい、へえ、いやあと一つ何だっけな、キム・ジェウクさんがですね、はい、中山美穂さんを自転車で探しに行くシーンだっけな、その時なんか坂道が映るんですよね、
ああそれは新宿中央公園の近くの、
あそうなんですか、
坂道中央公園で撮影してたんです
あしてましたよね、あれすげえいい坂だなと思って、
あれの時はすごかったよ、はい、あれの時に進行の子が、
はい、
もうなんか連絡繋がんなくて、でも寝坊しちゃって、
あ寝坊だったんですね、であ
いつの車にシーバー乗ってるよ、シーバーがないんですよ、
あ鍵がないから開けらんないん
ですね、いやいやあいつが車乗っていて車ごと来てないから制作便が全く何も来てない、
あだから寝坊してるから、そうそうそう、ああ制作者が来てなかったんですね現場に、そうそうそう、あやばい
っ
すね
って思って、でも撮んないとダメだから、
まあ、あるあるですよねそれ、
携帯で、
あみんなで
携帯で人止めやったりとか、
うわ大変な繋ぎっぱなしで、
そうそうそう、
すごいな、あで結局来たんですね制作部、
あ最終的に来
ていや あれあれですそれ、制作者
てて
シーバーがねえぞって時あるよくありますよね、はい、
意外とだからシーバーないと結構ね、
そうなんですよシーバーないと大変なんですよね、今 LINE 通話で結構つなぎっぱなしでできるんですよね、
あそれもよ
くあるし、グループ LINE で、
あとなんか IP シーバーっていうので今回中国映画でやったけど、
僕 IP シーバー知らないですね、
IP シーバー全国どこでも、
え全国どこでも、
ここと沖縄でもつながる、
だからそれはその IP を使うってことですか、そのつまり
携帯みたいなものなんだけどシーバーなんだよ、
へ
え、 IP の、 その LINE があってって、その LINE につなげて
接続、はい、IP 電話ってありますよね、
うん、そうそう、それと一緒の権利、
すげえ、
だから本当に嫌やね、現場終わって帰るときにつながっちゃうから、シーバーやってないとなんか新婚の子たち言われて
る、きついっすねそれ逆に、
これ嫌やなと思ってで家で東宝スタジオで
え
セット撮影してて、の家で俺 事務作業やってるとそれつけとくと聞こえるから
。すげえ、今そんなあるんすか。もう最近それでも高そうですね、借りるの。
わかんない、もうなんか今回はそれで借りてやって
たけど。じゃあそれ何十台借りたんですか。結構
何十台どころじゃない、百何十台
え、信じらんない、そんなんがあるんすか今。
そうそう、だって中国映画あれ予算が
何十億ですよね。
40億
頭おかしいですね、日本じゃ考えられないですね。へえ、いやちょっと今すごいお話、いろんな話聞けて、へえ面白いです。ああすいません、あとお聞きしたいんですけど、この、家の中のセットなんですけど、うん、飾り込み、
うん、
これ相当大変だと思うんですけど、この本とかよく揃えましたね。あとこの色
本は、はい、まあ、装飾部がやっぱ悲鳴を上げてて、はい、そんなないよって言って結局山上さんの知り合いの方がいてて、
はいは
い
はい、
まあ、最初はいろいろ考えてね、ブックオフとかに在庫をちょっとくれって言ってて、
くれって
あくれというか、まあ一回レンタルという形で
貸してくれってことですか。
それはちょっと無理ですって言われてて、で、まあ、装飾部である程度これが確かに何
大変だこれ
2000とか3000ぐらいの、ね、札で、で装飾部で一応表紙は作って準備するんでって言って、
はい、
装飾部で用意したのが300か400冊しかなく
て全然足んないじゃないですか。
で山上さん、プロデューサーの山上さんの知り合いの方がどこだ、所沢に別荘があってて、そこに本がもう、
え、ちょっと待ってください、ロケ地も所沢で、
あ、所沢じゃなくてあれ結構別荘とかがあるところって
軽井沢、
軽井沢、そうそう、軽井沢に別荘持ってる人がいて、でそれに新主任の子、トラック持って行って、
もう大変だ、
運んできた、
軽井沢まで本を借りにトラックで1500冊ぐらいを取りに行ったんですか。
そうそうそ
う、うわ、もう考えたくないですね。でさらにちょっとお聞きしたいんですけど、これ色分けするんですよ、本棚を。
そうそうそう、
たくさんの色で埋め尽くすんですけど、うん、この色のも作ったわけですね、カバーを。
カバー
を
もちろん
作った。うわ大変これ、もう考えたくないですねこれ。
でもなんかやるときにはみんななんかうわみたいな感じでやってたけど、
ちょっと待って、うん、だってこれカバー外して、カバー外したカバーも取っとかなきゃいけないじゃないですか。
そうそうそう、
な
そんなに分類作業とかが半端じゃないんで。
でやっぱり制作も手伝ったんですか。
制作ももちろん手伝うし、
よく手伝うじゃないですか、うん、美術部さんのこと、うんうんうん、これ大変だな。
飾りも結構手伝った、もう俺もなんか時間ある時にはいてて、
もう気の遠くなるような、もうこれ見てて、うわもうこれ大変だ、泊まり込んでやったんだろうなと思ってあとそうだ、よくあるあるなんですけど、よく家のセットの時になんか壊しちゃったりとか、壁に穴開けちゃったりとかってなかったんですか。でそれで損害 保険でやるとか
ない、
あ、ない、
なくて
とか、物なくしちゃったとか。
最後一つだけ、
はい、
まあ、安倍さんすごい怒ったこと
があって、なんすか、
引っ越しするんじゃない、で、
はい、
引っ越し業者は専門業者じゃないから、そのピアノの運びはできない。
はいはい、ピアノはピアノで専門の引っ越し業者がありますよね。ピアノ専門
の業者がいてて、あの人たち時代ってその運び方
って、あ、ピアノもあったんですか、家に。
家にあったんだけど、それを出すって言って、しかもそれが、
うわ、
神さんがいなくなったんだけど、神さん の、 お父さんの、
はい、片身
だったんです
。はい、
でそれを
激ヤバ、
家ができて60年とかだから、その60年間1回も出してない、
はい、激ヤバですね。そうそうそう、激ヤバ物件ですね。
で結構いろいろ探してたら、俺はもう全然見つからなくて、で山上さん、はい、プロデューサー山上さんが知り合いの人で、やっぱピアノの調理師っていうか、
山上さんってすごいですね。
あ、やっぱ知り合い多い、やっぱ、はい、なんかいる。
さすがですね。
でその社長と知ってるから、で業者呼んでってやった時に、傷のチェックをするわけじゃないですか。
はい、
で写真撮った
り、はいはい、もちろんそうですね。
でもう口滑っちゃって、あの人が、
誰がですか、
業者さんがね、
はい、
これボロボロですねとか言っちゃった
んですね。そしたらぶち切れ、
すごいぶち切れ、
あ、
ボロボロじゃねえんだよって言ってんだよ、それ思い出なんだよ俺にとっては。要は業者に とってはそれはもので、はい、運ぶものだから運搬するものだからもう
だから、
うん、悪意があってって言ったわけじゃなくて
あ
こういう
くつい口を滑らせたんですね、うん、
でそこになぜか安倍さんその日は行ってって
いらっしゃ
ったあやっぱピアノ
大事な大事なもんだからうわ
すげえ怒ったんだけどやっぱ落ち着いて最終的には業者にも謝ってくる、まあ、謝ったというか、まあ、申し訳ないという
でも僕が思ってたあの想像してた最悪の出来事じゃないですねなんかそ
わ
ななんかなんかもうピアノがぶっ壊れたとかじゃないんですね
で終わってクランクアップした後あとかその日なんか家の最終日で問題あったのは一つだけでそのなんかの冷房のリモコンがなくなったくらい、
はいはい、あそれそんぐらいはね
それは日英装飾だったんだけど、はい、日英装飾に混ざってったから後で回収して
返したよかったよかったあ怖いちょっと今いや家のそういう家の撮影のちょっと一番怖いところですねしかも住んでる人のね
そうそうそう、
はいうわ
あんまなかなか制作部でやんないやり方なんだけどやっぱロケスタジオだったり借りれるマンションとかって作り方が結構貧相で面白くないから、
うん、
こういう映画の場合は家が
キーすごい
というか
いやーちょっと今いいお話聞きましたもうすごい貴重なお話聞きましたこれ本当見てよかったこの映画ぜひ皆さんあの今日の眠りという映画ですねこれぜひ見てくださいもうロケ地もすごい綺麗なんでね本当にへえよかったいい話聞きました本当にありがとうございます
監督にいろいろ聞いた方がいいんじゃないかなと思って
へえ面白い話聞きましたね、
うん
あれちょっと何か何か聞こうと思ったんだけどな何だっけなそここのぐらいだこれ劇場公開されて韓国でも公開されたんですか
韓国でも公開されました
ああそうなんですね
俺はだから日本の公開の初日と
行かれたんですね
韓国でも一回見た
評判どうでした
なんかね評判良かったんだけど宣伝とかがやっぱそこまで予算がないからできなくて
あじゃああんまり知らない人もいるんじゃないですか、
う
ん、まだ
そうそうそう公開したのことすら知らなかった人はいっぱい
そうですよね
ちょっともったいないやと思ったけど
なるほどなるほど
あ釜山でも上映されてた
あそっか書いてありましたねなんかねじゃあ中山美穂さんも行かれたんですね
行かれて岩永さんキャメラマンの岩永さん
に
行って舞台挨拶とか監督と一緒にやって、
うんうんうん、
すごい感動したって言って
わあいい話
キャメラマンとかあげるのってあんま日本でないんじ
ゃんあ確かに確かにそっか
でそれを監督がもう上がってお
おいい話ですね、
まあ、観客にいろいろ質問されたりサイン求められたり
それいい話ですねいやちょっとですね聞きたいことがまだあるんですちょっと次のお話聞きたいですね、
はい、
ありがとうございます、皆さん今日の眠りぜひ見てくださいですね、続きましてですねちょっと僕韓国映画が大好きでして、はいろいろお話聞きたいんですけどユンソクさんの好きな韓国映画というか韓国の監督とかっていらっしゃいます
まあ、だから超の眠りジョン・ジェン監督がすごい好きで
子猫の
子猫をお願い
は子猫を
お
願いか
あすごい好き
僕も見ましたよく子猫をお願い知らなかったんですけど、
うんうん、
なんかこういう映画サニーってあるじゃないですか、
うんうんうん、
ああいうのしか知らなかったんですけど、うん、昔こういうサニーっぽいその女性の友情話っていうのはまだあったんだと思って、うんうんうん、すごい新鮮で面白かったですね、うんうん、あと金髪にする女の子がすごいうまいなと思って
金髪
やさぐれる
ああ家がもう壊れる
あそうですね、はい、家もそうだ聞きたかったんですけどああいうちょっとスラム街っぽいところってあるんですか韓国って
スラム、まあそうそう貧しい人たちが集まって住むとこそれインチョンっていう俺の地元なの
へ
だからそれもあってて俺はインチョン出身でインチョンっていう街すごい好きなん で,、
はい、
でそこで自分もそういうところで映画撮りたいなと思ってたらだから蝶の眠りが出てて、
はい、
で見に行ってたらもうめちゃくちゃその俺がもう通ってた
蝶の眠りじゃなくて
蝶の眠り
子猫
お願い、ね、
あなるほど
の、まあ、いろんな場所が俺が、まあ、昔映画撮りたいなと思ってた
あ今もあるんですよねそういう
今はねその線路沿いとかはないかも
へああそうだ線路沿いでしたね
そうそうそう
あ僕ちょっとあんま韓国の地理が分からないんですけどソウルがあって
ソウルがあって、港町なんですよインチョンっていうの
ははい港の町でしたね
インチョンっていうのはチャイナタウンもあったりとか、
はい
まあ、 だからいろん、まあ、韓国で一番最初に解雇されたところなんで、要はソウルと近いんじゃないですか。だから、まあ、日本でいう横浜のイメージなんだけど、そういうおしゃれなところはなくて、横浜のいわあの黄金じゃないか、
小金町
みたいなところのちょっとあのディップな横浜みたいなところの、あとチャイナタウンがあったりとか。
ああなるほどなるほど。へえ。いやなるほどね。で、あと他に何か好きな監督とかいらっしゃいます？
好きな、まあ、ポン・ジュノとか普通にみんなが好きなように好きだし、あとは誰だろう、パク・チャヌクも好きだし。
パク・チャヌクもいいですね。
まあ、だからまあメジャーの監督は
イ・チャンドンとか、キム・ギドクとか、うん、ナ・ホンジン監督も僕大好きなんですけど。
ああそうそう、国村とか、
国村
面白い、めちゃくちゃな映画だ
った。そうなんですよ。であのそう、僕も本当に韓国映画大好きで、うんうん、まあ、特にちょっとそのヤバい系のたくさん見てるんですけど、うんうん、あれ見ました、あのチャン・ドンゴンの泣く男ってご覧になりました？
ああ、はいはい、
アジョ氏の後の泣く男、
イ・ジョンボンという監督の、
そうですね、うん、あれで泣く男、ちょっとあの僕なんかね、あんまりストーリー的にはあんま面白くなかったなと思うんですけど、アクションシーンがヤバくてですね、泣く男の、そうそうそう、なんかあのですね、日本でいう団地っぽいところですんごいアクションシーンがあって、はいはいはい、あれどこだろうと思ったんですけど、ああいうちょっと あまりにも日本じゃ考えられない撮影してて、はい、なんだっけ、団地と団地の思う、もうめちゃくちゃやってるんですよね、なんかぶっ壊してるんですよね。
だから日本って撮影台自体が、
東京は特に厳しいですよね。
東京もそうだし、その環境的にその撮影あんま好ましく思わない、まあ、ね、韓国も一緒かもしれんけど、あとなんか、
でも韓国ってなんか撮影折りやすいんですよね。なんか、
あ、折りやすいんだけど、やっぱ揉めるのは揉める、
あ、揉める、まあ、
むちゃぶりすると、まあ、だけど日本は揉めそうだったらもうやめちゃうというか、監督に代案出して、まあ、ここでやりましょうって。だから、まあ、今回中国映画やった時にも、最近までやってて中国映画やった時にもちょっと感じたことなんだけど、
はい、
やっぱその中国クルーの場合はやりたいことやる、
あ、
まあ、その
強引にでも、
うん、強引にでも、もう
絶対にやると、
そうそう、本当にダメの場合は止めるけど、はい、もう限界までやる。で、日本って最近、まあ、これ業界批判になるかもしれんけど、つまんないんじゃん映画が、うん、その理由の一つはそういうことで、もう自分らでもう、あの、
まあ、
制限を作っちゃって、まあ、ここまでだったら
コンプライアンスって言われてる、
まあ、のもあるし、制作部の、ここの制作部の本人たちも、まあこんだけ頑張る必要あるのっていう認識というか、あ、まあ、だから仕事としてやってるから。ただ作品作りってそういうものじゃなくて、まあ、やりたいことをどうしたらできるかというと考えるんだけど、最初からできないことを監督に言って、
あ、
まあ、こういうこういうこと、予算がないからできない、
はいはいはい、
環境的にはそういう。でも今回やっぱ中国映画やって、もう腹立たしいことも多かったし、揉めたりをしてたけど、はいはい、人間がやることだからできないことはないんだろうな、まあ、何やったかはまだ公開前だから言わないけど、はい、日本のいろんないわゆるやばいところ、もう絶対撮影降りないというところでどんどんどんアクションシーンやったりとか、もうエクストラ500人とか一斉に入れててやってたんですよ。だから、まあ、もちろん予算がある映画だからできるっていうこともあるけど、日本もだって10億とか15億とかの映画あるんじゃないですか、はいはい、だから予算のかけ方をどうするのかっていう、だから、まあ、だからあんまりもちょっと日本の映画業界って実を言うと冷めてるところがあって、
まあ、確かにそうですね。
だから韓国も実を言うと、もうできないことがいっぱいあるわけなんですけど、はい、監督がとりあえずやりたいって言ったら、とにかくみんな頑張ってできるようにするっていうことがあるから、まあアクションとか、特に日本の場合アクションとか弱くなった理由が、日本人のアクション監督とかが弱いわけじゃなくて、そういう環境がない、その作品がそういうのをできないというか、まあ例えばその泣く男とか、俺もちゃんと見てるわけじゃなくて、ちょっとは見たけど、まあ、そういうアクションシーン撮ろうとすると、やっぱまず許可の問題とか、どうすんだとか予算とか、だからそういう話が先に出てくるから、だからもう最初のプリプロダクション段階というか、映画最初に始めるときには広げとかないとダメじゃない、はい、広げとかないと可能性を、
はい、
でこのぐらい広げといて、
で監督に提案して、
最終的に提案していって、まあ現実問題で狭まるということなんだけど、日本の場合は狭くして、そこからもっと狭くするから、
そうですね、
だからなんか いいものが生まれないというか、
そうですね、
あとなんていうかな、こう撮影の仕方だったりカラコレだったりとか、そういうポスプロもすごいこう日本の場合拒絶反応を起こす方が多くて、
はい、
今の若い子たちはそうで、キャメラマン俺ランピアの時に若い人と結構いろいろあるから、俺もなんか年上批判みたいになるかもわからないけど、はい、なんかこう硬いというか、多分別にカラコレでやればいいんじゃんとか、
うんうんうん、
で照明はこうじゃないとダメとかじゃなくて、最近のキャメラなんか大体結構撮れるん で、
うんうんうん、
でカラコレで結構いろんなことできるんだ、だからそれをいじるのが、まあ、まるでなんか実力のなさとか言ってるんだけ
なるほど、
俺的には正直に言うと最終的に提供した時にクオリティが高ければ別に現場で何やってもいいっていう言った方なんで、その決め事とかはないと思うから、だからそういうのをちょっとどうにか、まあ環境の問題もともとね、いろいろあってて労働環境の中で一番最悪なところだから、それはもう話にもなんないけど、作り方としてもあんま日本は良くない、はい、
なるほど、まあ、それはありますね、僕もちょっと思ったことありますけど、まあ、ただ本当に今大変な現場ですからね、日本、
そうそうそう、
日本の映画制作現場ってなるほどね。あとちょっとお聞きしたいんですけど、そうだ、コクソンとか、
はい、
ポンジュノの、なんだっけ、ネットフリックスの映画とか、
オクチャ、
オクチャ、オクチャ、
スノーピアス、
スノーピアス、あ、スノーピアスさ、違うか、オクチャか、
うん、
とかで、よく韓国の古い村とかが出てくるんですけど、
うん、
あれどの辺なんですか、なんかもうちょっと、
まあ、
すごいですよね、なんかね、
コクソンは、
ああいう村って、
コクソンという本当の地名のところが、
あれ地名なんですね、
そうそうそう、まあ、2つ意味があってって、そういう。あの感じで見る国産と地名、そこで撮ったと思うし、まあ、だからロケ地はまあいろいろ田舎とかいろいろ探して、
いやもうすっごいいいですよね、そういう日本にはないな、いないなと思う、
まあだからそれも日本にもいろいろ探せばあると
思
う、あの、まあ、蝶の眠りのその森の中とかもそうなんだけど、はいはい、見過ごしてるだけで あんま看板ないっていうかこれを言うとあれかもしれんけど、本当に最近頑張んないというか、
そういうの常々思ってるんですね、最近
思ってる思ってる、だって引き出しからしか出さない、
まあ、
だからいろんなフィルムコミッションに聞いてて、うん、そういうところ知らないって言ってて、それって自分の目で見たロケ地じゃないんだ、
うん、
で10年前とか俺の上の世代はみんな本当に
車
走ってて歩いて
て、やってました
けど、最近はねそこまで頑張る必要ないと思ってるから、
もう今はもう Google ストリートビューで見てますよね今すみません、今、流行ってる俳優さんについて聞きたいんですけど、
うん、
結構チェックされてます、韓国人俳優さんとかって、僕やなんか、
うん、
やっぱマドンソックさんとか、
あ
超流行ってるなとか思ったり、はいはいはい、あとやっぱりファン・ジョンミンさんもすごい流行ってますよね、
はいはい、
やっぱあの辺なんですかね、韓国だと今売れっ子の、
いやでも韓国で、韓国は結構層が厚いから、
はい、
結構次から次結構上手い人が出てくると思うんで、まあ、男の人はそのぐらいで、まあ、どっちかというと俺女優の方に興味がすごいあって、
女優さんっておすすめの女優さんって
最近だと誰だろう、
僕あんまり女優さん分かんないんだよな、
うん、まあだからあのキム・テイとか、そのアガシっていうパク・チャノクの新作に出てた、
へえ、
あのお嬢さんっていう、
あお嬢さんの、
お嬢さんの、まああの
お嬢さんの人ですね、
そうそうそう、2人とかはすごいいいなと思うし、
すいません、ビューティーインサイドっていう映画があって、
はいはい、
上野樹里さんとか出てたんですけど、
はいはい、
あれのハン・ヒョジュさんって、
あハン・ヒョジュさんも結構人気あり
ますね、すんげえ美人ですよ
あんま日本にはないタイプの顔、
いやそうなんですよ、もうデラべっぴんなと、うん、一瞬で虜になったんですけどあと最近あの見た魔女って映画がザ・ウィッチって、
あれもアクション映画ですね、
はい、アクションというか半端ない映画だったんですけど、うん、あれのキム・ダミさんっていう、女優さんが主人公の女の子が、ね、
はいはいはい、
結構なんていうんですかね、もうすごい美人っていうわけじゃないんですけど、ちょっと可愛いんですよね、
うんうんうん、
あのよくこんな映画やってるなとか思ったりあとあれだ、あの僕好きなのがですね、サスペクトっていう映画があって、
サスペクト、
はい、コン・ユさんってご存知ですか、
こういうは
新幹線で、
はいはいはい、
コン・ユさんのが出てる超絶アクション映画なんですけど、
あれかな、あの北朝鮮の、
北朝鮮関係あったかな、
諜報員が、
あ、そうです、そんな感じの映画です。
ああ、なんか橋から飛び降りたりとかするや
つ、橋から飛び降りたかな、なんか街中でめっちゃ殴り合ったりやと思って、もう本当によくこんなとこで撮影できるなっていうカーチェイスしてたんですけど、そっか、もうあれもすごい映画だったんだよな。あとやっぱりもう僕もシュリでドハマりしちゃって、
シュリって結構昔、
いや昔なんですけど、結構もう日本で韓国映画が流行ったの、みんななんか殺人の追憶って言ってますけど、僕はもうシュリなんですね。
まあシュリが日本で結構工業的に成功したからね、シネカノンが。
あれもあのアクションシーンはもう銃の音がちょっと違ったんですよね、今まで見てた映画と、うわー隣の韓国映画すごいなと思って、もうなんかもう、うん、そうなんですよね。最近はあと、アシュラ、
あ
チョン・ウソンさん出てるやつ、あチョン・ウソンさんかっこいいんですよね、
エグいっすね、
エグい、見ました、
見ました、見ました。
血の、血がすごくないですか、なんか
血もそうだし、あんま日本ではなんか絶対ここまで、
そうなんですよ、
は行かないでしょっていう表現の、
なんかなんで日本と違うんだろう、なんか 血の表現もなんかえげ
っ、アシュラのなんかカーチェイスもすごいね、
カーチェイスすごいですね、うん、だって最後のお葬式のシーンで打ち合うところが
地獄みたいな感じ、
はい、もうなんかちょっと違うんですよね、日本と
カーチェイスは1週間かけて撮ったら
しい、すごいですね、
丁寧に、
いやーすごいな。 あとですね、ちょっとお聞きしたかったのは、僕韓国映画見ててなんかすごいなと思うのが、エキストラさんってすごい自然なんですよ、なんか日本、僕日本の映画ってちょっとドラマとかってかエキストラさんが不自然に見える時があるんですけど、韓国映画に出てくるエキストラさんがすごい自然に見える時
があって、これは金出しって一般人じゃないんで、
あ、一般
人、あの日本の場合ボランティアじゃない、
そうですね、ボランティアエキストラ、
それもだからあの、
あ、
問題の質ってあって、
なるほどなるほど、
やっぱね、できるできないが いるわけですよ、
あの韓国の場合はあまりボランティアエキストラさんではない、
あんまりというかもうボランティアエキストラという概念がないというか、
あ、じゃあちゃんとお金払った演技できる方が多い、
そうそうそうそう、
そう
ね、金もらってるから熱心にやるしかないし、
あ、なるほど、
まあ、だからボランティア制度自体を否定してるわけじゃなくて、はい、やっぱね、はい、ボランティアの方ってどうしてもボランティアだから、
うんうん、
あのモチベーションもそうだし、
まあ、そうですよね、
いろいろある、
そっか、あのイチャンドンのオアシスっていう映画で、あの電車の中のシーンがあるんですけど、
はいはい、
すごい大好きなシーンなんですけど、そこの電車の中のシーンのエキストラさんがすんごい自然なんですよ、びっくりしちゃって、
まあイチャンドン監督は、まあ、やっぱ結構細かいところまで見るから、
ね、やっぱりそうですよね、
俳優というか脇役で出る人たちもこの人誰みたいなぐらいの上手い人いっぱいいる、
あ、そうなんですね、いやちょっとやばい、1時間半も喋ってしまいました。いやちょっとお話ししたいこといっぱいあるんですけどね、ちょっと、ちょっとあのぜひあのまた韓国映画についてお聞きしたいこといっぱいあるんで、
はいはい、
いいですか、今度またお話聞いて、
はい、大丈夫ですか。
ありがとうございます。すいません、ちょっとあのなんか、あ、そうだ、ユンソクさんのすいませんおすすめの5本を教えていただけますか。
5本、
はい、ちょっとこれは見て、
それは何、韓国
映画で、
韓国映画
これ見てっていうのあったら、
まあ、まず子猫をお願い
しよう、子猫お願い、はい、
あとはなんか日本語タイトル何か分かんないけど、素敵な一日っていう映画、
素敵な一日、はい、はい、
でそれチョンドヨンさんとハジョンゴさんが出るやつで、
はい、
日本の確かに小説の原作だと思うんですけど、
はい、
あれはすごい好きで、
はい、
あんま知られてないやつがいいんだよな。
本サンスとかは見ないですか。
本サンスはね、一時期ずっと見てたんですけど、うん、あんま最近見なくなっちゃって、うん、あとは、あ、最近だと未成年という、
未成年、
そのだからチェイサーのキム・ウンソクっていう俳優さんいるじゃないですか、
うんうんうん、
あの主人公の、
うんうん、
であの人監督やったんですよ、でめちゃくちゃうまくて、
はい、
まあ、なんか結構ちっちゃい映画なんですけど、
す
で、あの人って殺人犯とかそういうのもやってるから、はい、作る映画もそういう映画
未成年
だと思うんです、はい、でも全く違くて、
はい、
なんかこう女の子たちの友情の話、これで3本ぐらいか、
これで3本ですね今。
あとは、まあ、オーソドックスな話で言うと殺人の強
さ、そうですね、これはもうベストです、
とは、
キムギドクとかはあんま見ないですか？
キムギドクも一時期見たんですけど、最近はあんま見ないですね。あ、結構ね、日本では公開されてないと思うんですけど、
はい、
結構インディーズの映画で、はいはいはい、ミスターモー、ミスターモーさんのミスターモーのクリスマスっていうのがある。
クリスマス、へ
え。白黒映画なんですけど、
へえ、これ日本で見れるんですかね。
日本で公開されてないから、ね、まあ、映画祭とかいろいろ行ったと思うんですけど、
すごいな、
すっごい独特なリズム感がある。どっちかというとちょっと山下監督っぽいところと、秋香りすまき、
じゃあオフビートな感じなんですね。
そうそうそう、ちょっとなんかこうずれてるというか。で、ギジュボンさんっていう、ホンサンスの映画にもよく出てる男優さんがいてて、俺すごい大好きなんで、だから身長が俺ぐらいなんかちっちゃくて、でもなんかすごい顔に深みがあってて、芝居もちょっと不思議な感じの、この5本ぐらいですかね。なんか、
あ、これ、また4本ですね今。子猫お願いと
素敵な一日
と未成年とクリスマス、
あ
とあれだ、
殺人の
追憶ですね。そっかそっか、殺人の追憶あれですね、最近ニュースになりましたけど解決しましたね。
それもね、まだどうなったのか
分からない。あ、そうなんですか。あれやばいですね、あの事件って、いやちょっとたくさんお話聞けてありがとうございます、
はい、
あのぜひ、あの、蝶の眠り、皆さん見てください。
蝶の眠りの宣伝番組みたいにな
って、いやいやいや、だっていいじゃないですか。
はい、
ありがとうございます。本当に今日はあの忙しい中、それではですね、今日のゲストは、LINE プロデューサーのイ・ユンソクさんでした、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。